radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただいています。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。4月は膵臓がんを早期発見するためにはと題して、県立南部医療センター子ども医療センター消化器内科医長の新里正人先生にお話ししていただきました。膵臓がんですか先生。
はい、皆さんもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、膵臓がん、膵臓っていうのはこう胃の裏側にあるものですから、ちょうど背骨の前になるんですけど、非常に内臓の奥深くにあるということもあって、がんの中でも発見がまず難しいこと、見つかってもなかなかその後の治療でこう、うまく根治治療ができる場合が他の病気と比べて難しいという病気でして、今回はその社会的にもこの膵臓がんをどうしたらいいかっていうのは今関心が高くなってきていましたので、ちょうど南部医療センターの新里先生がこの病気をに一生懸命取り組んでいるという話を聞きましたので、今回は先生をお招きすることにしました。
膵臓がん、胃と背骨の間挟まれてるんですね。
そうですね、先生の表現ではおたまじゃくしのような形で、膵頭部っていうのが頭の方で、それから尾部といってこうおたまじゃくしのような形で、だいたい大きさが15センチほど、でこの中に2つ働きがありまして、1つは、例えば食べ物の消化酵素というのはこの膵臓から出てきます。トリプシンとかリパーゼとかいろいろあるんですけど、
聞いたことあります。
なんか物質を分解していくときに出てくる酵素はこの膵臓が出しています。大事な働きがあります。それともう一つ糖尿病でよくインスリンといって血糖値を下げるホルモンも実は膵臓が出していまして、ですからそういった膵臓のこう働きというのは実はこう奥深くにありながら結構大事な働きをしているんですけど、その膵臓に起こる病気をどういうふうに今回見つけていこうかというのが先生のお話でした。
奥深くにあるからこそ見つけにくいということですね。
そうですね、例えばがんが発生して症状が出てくるまでにもちょっと時間がかかる、で時間がかかって大きさが大きくなるほど治すのが難しくなるみたいですので、その分だけ、今回はどういうことをどういう検査をどういうふうに使ったらですね早く発見できるかということを先生は話してくれました。
先生どういうふうにして見つけるんですか。
はい、実際にはですね通常の例えば人間ドックではお腹の腹部エコーというのをやるんですけど、超音波の検査で、痩せてる人はですから膵臓も見やすいわけですけど
痩せてる人は
太っているとですね、脂肪が邪魔しちゃって膵臓も見づらくなるわけですね。ですから超音波の先生の技術によってよくお腹を強く押さえつけられたりすることあると思うんですけど、実は多くの場合は膵臓を見てると思います。でその時に膵管っていうのが拡張していたり、そこに嚢胞とかっていうのがこう水の溜まった袋みたいのが膵臓にある時は、一応気をつけた方がいいというのは言われてて、私もそういうのは頭で知ってはいたんですけど、先生のお話でもそれはもちろん大事だけれども、やはりそれだけでは不十分なので、他にCT を取ったり MRI を取ったりという方法がありますということと、それと先生が膵臓がんを見つけるために今専門的にやっているのが超音波内視鏡といいまして、いわゆる胃カメラのようにカメラを飲んでもらって、その先端にエコーがついてるんですね。超音波のプローブっていうのがついてて、でそのカメラの先端を胃の方から押し当てて、そうすると膵臓が直接胃の後ろにある膵臓がもっと見やすくなる。
すごい、中から見ちゃうってことですね。
はい、超音波内視鏡っていうのがあって、今沖縄県ではこの超音波内視鏡を使える先生が専門家は今7人しかいないらしくて、
たった7名しかいないですか。
そのうちの1人が先生らしくて、 専門的な話も今回は分かりやすく話してもらいました。
じゃあ胃の影になってるんだったらその胃から見ちゃおうってことですね。
そうですね、皮膚とかさっき言った脂肪が邪魔しちゃうので、はい、もうカメラを入れて胃の方から見ちゃおう。で場合によっては疑わしいものが見えたら胃を通して針を刺して、はい、でその膵臓を取ってきちゃおうと、がん細胞がないかって、はい、そういう最先端の検査をしているということでした。
そこまでも今できるんですね。
そうですね、この検査がやっぱり先生の話では膵臓がんを早く発見する一番いい検査とのことでしたね、
うん、そうですか、はい、まあ、膵臓の働きも教えていただきました。で今こんな感じで見つけてますよという話も、
そうですね、
伺いましたが、はい、やっぱりその膵臓がんというのが、まあ、どんな病気かっていうところも、
そうですね、
気になるところなんですが、
はい、できた場所によって症状が違うらしくてですね、うん、例えば膵臓の先ほど言ったオタマジャクシの頭、膵頭部っていうところがあるんですけど、そのあたりに例えばできると黄疸っていうのができたり、はい、体が黄色くなったり、それとかあと急に血糖値が悪くなったり、急に糖尿病が出てきた時はもしかして膵臓に何かないかって気をつけるっていうセンスは私たち内科医も一応頭の隅にあるんですけど、そういうことをやったりですね、いわゆるできた場所によってまた大きさによって出てくる症状や検査値も違うようですので、先生がおっしゃってたのはやはり黄疸のことと膵管が拡張しているかと、あと膵臓に嚢胞があるのかどうか、そういったのがあるときは、ぜひ超音波内視鏡までやって、これは大丈夫ですよ、これは気をつけた方がいいからまた半年後に CT 取りましょうとか、小さければ小さいほどがんの治癒率が高い、どんながんもそうですけど、1センチ2センチぐらいで見つかると 50% から 80% の確率で治るらしくて、そうでないそれ以上になってくるともう助かる率が5年で 20% 切ったりするみたいな、ですがやっぱり早ければ早いほどいいわけですが、はい、この超音波内視鏡を使ってできるだけ正確に早めに見つけていこうというのが先生のお話でした。
でも先生そうなるとですよ、この膵臓がんを私たちがまずもしかしてって疑うことっていうのは何かそのサインがあったりするんですか？
正直言うとサインが出てきてからだと結構進んでる場合があるので、ですからやっぱり大事なのは、例えば先生もおっしゃってたんですけど、膵臓を痛めにくい、よく急性膵炎とか聞いたことあるかと思います。暴飲暴食して膵臓がもう壊れちゃって、それでさっき言った酵素が体の中で散って臓器を溶かしちゃうという、それが急性の膵炎なんですけど、ですからやっぱりそういう原因になるのはやっぱアルコールですから、そういうアルコールの飲みすぎですとか、そういった膵炎を起こしやすいような生活スタイルっていうのは気をつけた方がいいということと、あとはその他に体重減少を起こす慢性膵炎という病気があるらしいんですが、こういったのも気をつけましょうですとか、あと先生おっしゃってたのが例えば家族歴があったり、あとそれと糖尿病を持っていたりする方っていうのはやはりこういった膵臓の病気も他の人よりはなりやすいかもしれないとおっしゃってたので、ですから私たちもエコーの所見も参考にしながら、この人はちょっと精密検査した方がいいかなと思う感も大事なのかなと。なかなか症状で探すのが難しいので、じゃあ全員が超音波内視鏡をするわけにもいかないですから、私たち臨床科といいますか前線でかかりつけ医として患者に関わってたり、健康診断でたくさんの人を見る先生たちがもしかしてというセンスをいつも持ちながら膵臓の病気を見つけていこうという意識があるのかないのかでだいぶ変わるのかなと思いました。
先生、家族歴っていうのもやっぱりちょっと見ておくようにっていう話でしたね。はい、
そうですね、はい、なんか遺伝性膵癌症候群というなんか専門的な病気もあるみたいで、はい、ですから私たちもよくかかりつけ医として患者さんが最初に初診で来ると問診を細かく取るんですけど、その時にもし膵臓がんの家族歴があると聞いたら、やっぱりその人はそのお子さんですとかそのご兄弟に関してはやっぱり他の人よりは気をつけて膵臓を見てあげた方がいいのかなという気はしますね。
体質的にもしかしたら、傾向としてあるんじゃないかということですね。
そうですね、必ず遺伝するわけではないんですけど、ただやっぱり頭の片隅に気をつけ、この人は他の人よりも起こりやすいかもしれないと、そういう目を持って必要な検査を進めてあげる取り組みが大事かなと思いました。
私たちが例えばできることといえば、検診の時にやっぱり、あ、ここまで先生見てほしいとかっていうふうに言うこと、伝えることっていうのも重要ですか？
大事です。あのよくあの今外来でもあるのが、あのお友達ですとか、まあ、親戚が膵がんになったので心配だから細かく見てほしいと、そういう具体的なリクエストが来たりしますし、はい、今回もあのこの講演会にもう100名超えてフロアで入りきれないぐらい人来たんですけど、やっぱり皆さんそういうふうに知り合いの方で膵臓がんで苦労された方がいらっしゃって、どうやったら見つかるんだろうと思って、たくさんの方が今関心持ってると思うので、ぜひあの遠慮なく主治医の先生に相談された方が、この採血をしたら分かるみたいな簡単なものがないみたいで、ですから、まあ、あの一つ腫瘍マーカーで CA99 っていうのがあるんですけど、まあ、それもいろんな検査と組み合わせて使うものですから、はい、これだけ測れば分かるっていうのは今ないみたいです。
単純なものではないということですね、
は
い。
まあ、先生のお話では今それを探そうとして、うん、まあ、世界中の人、日本の研究者もどうやったらこの見つかりにくい膵がんを早めに発見できるかっていう研究も今やってる最中みたいなんで、早く医学が進歩してそういうのが見つかってくれるといいなと思ってます。
そうですね。あとは私たち一人一人の心がけなのかなとちょっと思いました。
そうですね、あの、まあ、先生があの実際この検証をあのこの検査ができるようになったのが尾道という広島のところで病院に行ってきたらしい。で、あの病院でトレーニングを1年間積んで、それで今があるみたいなんですけど、その尾道のそのプロジェクトっていうのは、かかりつけの先生が膵臓がんを早く見つけようと意識をして早めに紹介する、それで病院側が早く見つけるということで、この取り組みで年間見つかる膵がんの数が倍になったみたいなんで、つまり意識するのとしないのでは全然違うのかなと。
そうですね、はい、皆さん、あの新年度も始まりましたけれどもこれからもね、自分の健康と体にちょっとね、関心、あの関心を持っていきたいですね。
そうですね、膵臓についてアルコールですとか、はい、家族歴ですとか、まあ、気になったらどうぞあの主治医の先生に相談してほしいと思います。
はい、4月は膵臓がんを早期発見するためにあと題して、県立南部医療センター子ども医療センター消化器内科医長の新里正人先生にお話ししていただきました。さあ、そして5月なんですが、5月10日水曜日午後7時から関節リウマチの内科的治療薬の話に踏み込んでと題して、首里城下町クリニックの比嘉明院長がお話ししてくださるということなんですが、はい、比嘉先生もこれ専門ですよね。
そうですね、はい、もうあの沖縄県の第一人者の一人と言っていいと思うんですが、まあ、今回はあの先生の今まさにこのリウマチの治療というのはもう日進月歩の勢いで新しい薬がどんどん出てきてますので、まあ、今先生がたくさんの患者さんを見ながら感じていることを、あの薬の、あのいい点、注意する点などですね、いろいろお話しいただくあのしたいということで、今回このテーマで、あの講演会を企画することになります。
そうですね、薬って本当にあの難しいなと思うんですが、 A さんには合ってたけど私に合ってるかわからないとか、
はい、
またその適性の量があったりとか、
はいはい、
そういうこともあるんですよね。
そうですね、ですからやはり良かれと思って使っても、患者さんにもし副作用が強く出てしまうと、それは何が大事だったのかということになるので、その人の体を全体をしっかり評価した上で、多分先生もあのその人に合わせた、うん、あの個別治療をされていると思うんで、
はい、
多分そういった話が今回お聞きできるんじゃないかなと思います。
あの気になるなとか、この情報を知りたいなという方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ足をお運びください。
はい、
5月10日水曜日午後7時から首里城下町クリニックで行います。事前に予約など必要ございません。当日あの直接病院にお越しください。電話番号が 098-885-5000885-5000、首里城下町クリニックとなっています。ウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。首里城下町クリニックの田名武院長にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。